野村翔平の自由に生きる。
始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが軽快なトークを繰り広げていく、そんな時間がやってまいりました。
やってまいりましたよ。お
ね、軽快に喋りますよ。
喋りますよ。
はい、
はい、
というわけで軽快に今日のテーマは
軽快ですね。今日のテーマはですね、
はい、
お金の不安から解放されたいっていうテーマで話をしていきます。
おお、お金の不安から解放されたい。
はい、
じゃあされたらいいんじゃないでしょうか。
そう、あのね、このテーマを考えながら書いてた時にそうやって帰ってくるんだろうなって思いながら書いてますからね。
そうなんですね。
はい、
お金の不安。
お金の不安ね。
なるほど。
はい、
不安なんですか。
いや、だって残金ゼロしかないんだよ。
残金ゼロしかないってどういうことですか。
いや、どこの口座開けてもゼロ、まあゼロ円ではないけど、
はい、
まあ少額しか入ってなくて、あ、やべえなと、うん、
やべえなって、
うん、思った時ありますよ。
じゃあどうしたらいいと思いますか。
稼げばいいと思います。
はい、正解。
はい。とは言ってもですよ。
とは言ってもですよ。
はい。あ、なんか映っちゃったね、とは言ってもって。クロージングとかさ、しないとさ、
やっぱさ、しないとさ、
お金入ってこないじゃないですか。
はあ、
ね。
はい。で。
いや、だからその、まあ、なんかいろいろ失敗というか、クロージングとか失敗した時に、
はい、
お金がなくて、
うん、
でさらに焦るじゃないですか。
焦りますか。
焦りますよ。
そうですか。
はい、やばいみたいな。
へー、
やばい、これを今日決めないと私は死んでしまうって。
ね、そんな簡単に人間死なないんで大丈夫ですよ。
うん、
はい、
知ってますけど、
はい、
まあ、そうやって思いながら、なんか焦りながらやっちゃう時もあるんですよ、
うん、
クロージングをね、
はい、
まあそういう時至って失敗するんですけど、はい、
まあそうでしょうね。
はい。だからそれを成功させたいために、
うん、
お金の不安から解放されたいなっていう、うんう
ん、なるほど、
はい、やつです
ね。お金の不安ね、
ね、
稼げばいいんじゃないですかね。
ね、
つうか稼ぎ方なんて別にいっぱいあるわけじゃないですか。
ありますね、まあ、バイトしたりね、
はい、そう結構高額なバイトしたりとかっていうこともできるかもしれないし、
うん、
いくらでもやり方はありますよね。
ありますね、うん、
だからね、お金の不安から解放されたいんだったらお金を稼ぐ
のと、
はい、
あと出ていってるお金を把握するのはありかなと思います、
うん、まあそうでしょうね、
はい、
うん、
野村さんしなさそうだけど、
ね、しないっすね。
ですよね。
まあしないわけじゃないけど、
はい、
まあまあ別にはある程度把握してますよ。
ある程度把握して
る。ある程度把握してますよ。もちろん。こう見えて経営コンサルタントなんで、ね、
そうですね。私はあんまりしてないのかなと思ってましたよ。うん、
そんなガチガチになんかここの経費削ろうとかはあんま思わないですね。
うん、
あの、はい、稼げばいいだけなんで。
そうですね。
うん、まあでも無駄なものはね、あの無駄なお金を出す必要性はなかったりはするので、
うん、
まあ本当に無駄だなと思うものは、まあたまに、あ、これもうやめようかなみたいなんで、
うん、
切ったりすることもあったりはしますよ、
うんうん
うん、たまにね見直すこともあります、
はい、
まあでも本当こう収入と支出のバランスなので結局ね、
うんうん、
支出以上に収入稼いでれば別に OK なわけじゃないですか、
うん、
だからそのお金をどう作るかを考えればいいだけの話ですよね、
うん、そうですよね、うん、
で、なんかお金が不安なんですって言ってる人たちって、じゃあ月いくらいるんですかっていうのは明確になってるんですかね。
ね、なってるんですかね。いや、私はなってますよ。
あ、なってるんですね、
うん、なってますよ。
なってるんですね、
はい、
じゃあそれをどうやって稼げばいいかっていうことを考えればいいんです。
そうですね。
で、もうまあね、私からするともう起業してやってるんだから、まあ、売りゃいいじゃんっていうふうには思うんですけど、うん、まあ、とはいえこう、ね、すぐに売れるわ、起業、特に起業したての頃ってすぐに売れるわけじゃなかったりするので、うん、手元の資金がなくなってくるとなんか焦り出して変な行動しだすっていうのはまあまあよく見る光景だったりする。
そうですね。わかるんですよ最近、それが私、うん、
だとしたら例えば、まあ、例えばですよ、これはあくまでも例えばなんだけど、もう3ヶ月ぐらいもう寝る暇も惜しんですげえバイトして、ある程度何ヶ月か生き残れる資金確保するとかっていうのも別にいいんじゃないとは思いますよ、
うんうん、
本当に。
そうですね、
うん、 とか、まあまあバイトして最低限の生活費は、まあ、バイトでも何でもいいんですけど、うん、稼ぎつつプラスアルファの時間でその自分のビジネスをやっていくとかっていうのでもいいと思いますけどね、
うん、思います。
はい、
はい
ね、だそういうなんつうんですかね、めちゃめちゃ働くタイミングっていうのはあってもいいと思います。
うん、
もう寝る時間削ってでももう1日もう18時間ぐらい働くとかね
18時間
ぐらい働けばそれなりの稼ぎにはなるでしょう。
そうですね、
うん、それぐらいやってみればっていうふうに思いますよ、
うん、
本当に解放されたいんだったらねって、うんうん、そうする、まあ、うん、そうそう、だからそういう時期もねあっていいかなと思います。
うん、ちなみに野村さんはあったんですか？
ないです
今びっくりして言ったことしちゃいましたよ
私はめちゃくちゃ働いてたっていう時期はないです。
ないですか？
はい、ないです、はい、まあなんでなかったかっていうとですね、
はい、
まあまあこれもよく言う話なんですけど、まあ、半年ぐらい私ね、まあ、売り上げ上がんなかったわけですよ、
うん、
まあ、ほんとね、クロージングも13連敗したりとかで、
うん、
ただ、まあ、貯金もあったんですね。
貯金はね
ある程度貯金があったんで、
はい、
まあ、半年間別に収入がなくてもですね、うん、まあ何とでもなったし、まあ、その後半年後から普通に月100万とか普通になってったので、
うん
うん、余裕みたいな
人生余裕みたいな
余裕っていう、まあまあ、うん、そうね、もうちょっと今よりは働く時間は長かったんですよ、
うんうん、そうなんですね。
初期の頃は、
うん、
どうでしょうね、うん、1日8時間ぐらいは仕事に関わることをやってたんじゃないでしょうかね。
お、珍しい。
珍しい。まあ、こう見るともあれですかね。私あの会社員もやってるんでね。
そうです
ね。会社員時代もまあまあサボりがちな会社員でしたけど。まあとはいえ、ね、普通に9時に出社して18時ぐらいまでと言いつつ19時20時ぐらいまで働いてた時期もありますよ。
うんうん、あるんですね。
あります。で起業してから。起業してからね、めちゃくちゃ頑張って働いてみたいなのは個人的にはあんまないですね。まあでも恵まれてる方だとは思いますよ、
うんうん、
それは私はたまたまか、もしくは自分でなんつうのかな、働いてるっていう感覚すらないかったのかもしれないです。
なるほど、遊んでるみたいな、
遊んでるみたいなんとか、なんか、なんか活動してるみたいなんとか、
うんうん、
っていうので、そうそう、なんか、なんかいわゆる労働をしてるっていう感覚が ないので、
うん、
それもあってなんかそんながむしゃらに仕事ばっかりしてたっていう感覚がないのかもしれないですね、うん、ちょっともう あんま過去を振り返らないタイプなので企業当初どうだったんだろうあんまり思い出せないですけどね。
そうなんですね、
うん、あんまり思い出せないな。でもそんな、なんか私の場合は本当幸いにして、し、まあ、幸いにしてって言いながら、
はい、
ね、ね、まあ、かなりの金額投資して学んでコンサルつけて実践してっていうのがあってから早く結果が出たっていうのはありますよ、
うんうん、そうですね。
でそうやってこう売れるために必要な要素が、まあ、私のビジネスのある意味仕組みみたいなのが出来上がった瞬間に、まあ、そんなにアクセスしなくてもある程度の売り上げは確保できるようになってたっていうのはありますよね、うん、うん、あ、そうと言いながらね、起業2年目ぐらいの時はね、めちゃめちゃセミナー行ってましたからねそういえば
大体セミナー
そうですね、数えたんですよ、
はい、
年間のうち80日か90日ぐらいセミナー受けてましたね。
うん、約3分の1ぐらいですね
3分の、まあ、4分の1ぐらいですかね、うん、はセミナー受けてたな懐かしいな、あの時代。
変態ですね。
ね、
はい、
だからまあまあ本当土日は大体セミナーを受けてたみたいなね感じだったんじゃないかなまあそんな時期もありましたね。
ありましたね、
うん、で、ね、うん、だからそういうセミナーを受けるっていうのも学ぶっていうのもそうだし、自分のスキルアップっていうことでいくと、うん、ある意味、まあ、仕事っちゃ仕事なのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、そういうふうになんか大量の行動をする時期っていうのはまあやっといた方がいいかなとは思いますよ、
うんうん、そうですね、
うん、なので、まあ、お金の不安から解放されたいっていうテーマに戻ると、 稼ぐっていう経験をさっさとすればいいんです、
うん、です。
そうなんです。でその稼ぎ方はもちろん自分の本業だったらね、自分のバックエンドが売れていくっていうのがベストだし、それになるべく時間を使う方がいいと思ってます、うんうん、でとはいえやっぱ生活費をどうにかしなきゃいけないとかっていう目の前のお金をどうにかしないといけないんだったら、それこそもう、ね、もう肉体労働でも何でもいいから、うんうんうん、まあ、時給の高いので、ね、ある程度お金を稼ぐっていうことだってやっていいかもしれないし、うん、あるいはもう本当特に自分でビジネスやったら何売ったっていいので、売れるものを売ればいいと思いますよっていうこともあったりします、
うん、そうですね、
そうそうそう、本当で高額な商品とかを紹介するだけで紹介手数料とか、うん、結構な金額もらえるとかっていうものもあったりしますからね、
うん、ありますね、
うん、そうなんですよね、紹介手数料だけで何百万とかっていう商品だってあったりするからね、
うんうん、
そういうのを売ってみるっていうのでもいいのかもしれないです。なので、まあ、稼ぐ方法って本当いろいろあります、
うん、
なので不安になってる人たちって結局行動ベースに本当に落としてんのっていうところがどっちかというと疑問かなっていうところですね、
うんうん、そうですね、
特にね日本ってね、まあ、日本の経済も、まあ、ちょっとずつ上向いてたりも しなくもないんですけど、うん、まあまあこの何十年もねなかなか成長してなかったとはいえですよ、世界で見るとだいぶ恵まれてる方です、
うん、
だいぶ恵まれてますよ、ね、その日本で仕事がないとかっていうことはないし、食うに困るっていうことはないはずなんですよ、うん、もちろんなんかね健康上の理由でとかっていうんだったら、まあ、なくはないけど、うん、まあまあそういう方で、国に助けてもらわなきゃいけないっていう人もいるかもしれないけど、うん、普通に働けるような状態の人だったら食うに困るっていう、まあ、仕事を選ばなければ多分食うに困るっていうことはないはずなんです、
うんうん、
それって日本人で日本に生まれたからなんですよっていうありがたさを感じた方がいいだろうなと思ってます。私バックパッカーで本当ね50カ国とかね、うん、まあ、もっとですけどもうちょっと行ってますけど、まあ、いろんな国見てる中で、なんかお金ないけどこの人たち幸せそうだなみたいな人たちもたくさん見てきてるし、
うん、
でその中から考えるとやっぱ日本ってその経済的にはかなり恵まれてる方だったりするんでね、うんうん、うだうだ言わずに行動しろっていうところ、
そうですね、
ですかね、
はい、最近私働いてる日が幸せですもん
まあいいんじゃないですか、はい、そうそう、なのでね、まあ、起業したからにはとか独立したからにはやっぱ自分のビジネスだけで何とかするっていうのが理想というかね一番いいと思いますよ、
うん、
でそれはできます、できるんでやってくださいとは思うんですけど、うんうん、まあ、とはいえね、目の前の生活費とかのために何かしら、まあ、バイトでもいいし、
うん、
なんか誰かの手伝いをするとかでもいいしっていうのもやっていいと思います、
うん
うん、で、まあ、お金はね、お金がありゃ幸せかっていうとそうでもなかったりはするので、まあ、お金の不安っていう意味で言うとね、お金持ちも結構お金の不安あったりはしたりするし
そうですね、
うん、
はい、
で不安とかね悩んでるとかっていう状態って結局行動してないから起こってくるので、
うん、
なんかもう不安を感じないぐらい働いたりすればね、不安から解放されたりしますよ、
う
ん、
そうですね、
うん、なのでしっかりと行動を取っていくっていうことがおすすめです、
はい、
うん、でまあそこからね抜け出していってちゃんとこう安定的に売り上げが上げられるようになっていったりするとまあいいですね、
うん、ですね、
ですね、
はい、
まあ、そういう風になってくるのがおすすめではあります、
はい、
はい、なんでね、お金の不安ってねある意味こうずっと人生につきまとうものかもしれないですけど、
うん、
まあ、お金との向き合い方とかもね、まあ、見といた方がいいかなっていうふうには思ったりはしますよ、
う
ん、
そうですね、
うん、そうそう、なんかお金に変にね執着するのもどうかなっていうふうなのもあったりはするので、
うんうん
うん、まあそんなね、まあ、お金にとの対し方みたいなのがねいろいろこうマインド的なやつとかね、
うん、
捉え方とかお金に対するこう考え方とかもね結構すっきりすると意外とお金がわチャリンチャリンって入ってきやすくなったりするんで、
はい、
うん、です、
はい
はい、なんでね、まあ、行動してくださいということです、
はい、
はい、というわけで最後までお聞きいただきありがとうございます、
ありがとうございます、
またね、質問とか疑問コメントなどありましたらコメントメッセージいただければと思います、
はい、
それではまた次回お会いしましょう、さよなら。